清廉潔白、松村健三。このコーナーでは、農地解放、日中国交回復に尽くした反骨の政治家の生涯を、遠藤和子著、松村健三からご紹介します。保守二党論を唱えて同志らと改進党を結成した松村は、昭和28年幹事長になった。この改進党という名に彼は深い愛着を持っていた。幼い時から聞き慣れ親しみを持っていた大隈改進党、母校早稲田は大隈重信の創設、新聞記者として入社した報知新聞は大隈重信の経営、そして政界の第一歩となった県会議員の時に県政会に入党した。その後民政党に席を置いた。その歩いた道は一貫して大隈精神とその同等を継いできた。新党に改進党と名付けたのは当然とも言えた。そもそも保守二党論は、支配される国民の側に立って政府のやり方を大きな目を見開いて監視するという大隈精神が元になっていた。これは革新政党の政治姿勢にも通じていた。松村の論に対し時代にそぐわないという反対意見が出た。社会党が成長して大きな力となっている時代に保守二党論など許されるものか。それは政友会、民政党が交互に政権を担当していた戦前への強襲である。これに対して松村は反論した。革新政党の第一党である社会党は次期政権の構想を持たないから取って代わる能力がない。また政治の方向が保守から革新へ大きく転換すると国民は戸惑ってしまう。社会党は院外の極左勢力と組む恐れが多分にある。彼は反共を基調とする自由主義者であった。改革は必要であるが革命は危険、したがって保守は二党が必要である。松村はこの考えのもとに吉田自由党に対抗する進歩的国民政党として改進党を作ったのであった。改進党の総裁は重光守であったが、政治的には素人であったから幹事長の松村が全てを牛耳らねばならなかった。しかも党の結成そのものがいくつものグループの寄り合い世帯、自由党の緒方竹虎に密かに通じる新派、完全野党の立場を主張する川崎修二や北村徳太郎、中曽根康弘などの革新派、野田竹雄らの旧民政党系の保守派、それに三木竹雄らを中心とする旧国民共同党系のグループに芦田仁をリーダーとする芦田派などが頑張っていた。これらを一つにまとめていくことは大変なことであった。一方党内の若手連中は重光や松村に対して大きな不安を感じていた。総裁は体が満足でない、そこへ持ってきて幹事長だ、闇明かりの老人、これで党が成長するものだろうか。重光は上海事変の時中止講師をしていたが、その時爆弾を投げられ片足となっていた。松村はこの時70歳、胆石の病気で1ヶ月の療養生活を送って出てきたばかりである。こうした若手連中の空気を察した松村は、 たびたび政治についての勉強会や討論会を開いた。そして親が子を諭すように順々と説得したり、共に意見を戦わしたりした。次第に若手の連中は松村の人間的魅力と政治に対する純粋な姿勢に打たれ、尊敬の念を深めていった。松村が幹事長になると、自由党の三木武吉がたびたび訪ねてきた。三木は吉田のワンマン政治に対し、石橋湛山らと共に鳩山一郎を中心とする鳩山自由党を作った。吉田はこの反吉田勢力への報復手段として抜き打ち解散を選んだ。ついで議会でアメリカの代弁者のように皮肉られて、バカ野郎と怒鳴り、勢力政治に対する反感も手伝って内閣不信任案が通過したのに怒ってまた解散。それだけでなく、第5次吉田内閣では造船大疑獄、保全経済会疑獄、その他数々の汚職を出し、佐藤幹事長の逮捕が請求されると指揮権を発動して逃げた。そこで三木は鳩山自由党と改新党とが組んで新しい党を作ることを考えた。松村にとっても国民を無視する政治、中でも私憤で立て続けに解散する権力の乱用や指揮権発動という悪政は許せなかった。このままいけば政局不安、ひいては社会不安が起こることが予想された。だからといってすぐには三木の誘いには乗らなかった。吉田への私憤による新党作りになってはいけないと思った。それに党内の結束が大事であった。でないと改新党自体が空中分解をしかねない恐れが多分にあった。吉田自由党の佐藤幹事長が改新党の切り崩し工作を図って甘い話を持ちかけてくる。それに乗って身売りをしようとする節操のない党員が出そうになる。その説得で頭を悩ました。重光総裁でさえ吉田自由党の話に乗ってフラフラし、それをいさめ抑えるのが大変だった。戦前民政党にいたせいで松村と三木とは親しかった。二人は会うごとに口論し、互いにバカ呼ばわりをした。三木は松村の煮え切らない態度を非難する。松村は松村で三木に市場による新党作りにならないようにいさめた。世間は松村の心を知らず、煮え切らない態度を批判した。いろいろに探ったりもした。新聞記者らは松村の去就を知ろうと、武蔵野の雑木林の中にある五松庵に夜打ち朝掛けをした。都心から車で行っても1時間以上はかかった。畑の中の泥んこ道、車が腐りかけた橋の下に落ちないかとヒヤヒヤしながらやっと渡ると、今度はぬかるみの道、車輪が思うように前へ進まない。ようように進むと車が入れそうにもない細い道に突き当たる。そこで車を降り、隣の隣はどこかわからぬ雑木林の中を5本の松を目当てに探り歩いた。これが夜回りになるとさらに大変であった。懐中電灯を片手にそろりそろりと歩かねばぬかるみにはまる。しかし記者たちにとって童貞の遠いことやぬかるみは問題ではなかった。他者に抜け駆けされまいと駆けつけた。これを第二次世界大戦におけるビルマのインパールでの戦いになぞらえ、インパール作戦と呼んだ。どんなに朝早くまた夜更けに訪ねても、松村は来る人は拒まずで丁重に迎え入れてくれた。そして心よく話に乗ってくれる。たとえ約束の時間が過ぎても帰るというまで自ら席を立とうとはしない。この時間は遠藤和子著、松村健三からご紹介しました。お相手は宮本さとみでした。